今日は第一コリント、先週は第一コリントの15章復活祭でしたので、その15章復活の章から第一コリントをスタートさせました。では本題のこの第一コリントの学び1章に戻って始めていきたいと思います。第一コリント1章の18節からお読みいたします。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。智者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かしさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてご覧なさい。この世の智者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を辱めるために、この世の愚かな者を選び、強い者を辱めるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足らない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちある者をない者のようにするため、無に等しい者を選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。世の中は新型コロナウイルスに関して、もう SNS などで賛否両論飛び交っています。もうそれぞれの立場でいろんなことが語られています。世の中はコロナコロナの大合唱、今日はこう言い、明日はああ言う、日ごとにコロコロコロコロ変わって、見解も変わっていきます。3月の半ば頃まで日本は感染者を数字上、低く抑えていたので、世界から称賛の声もありました。しかしこうして感染が拡大した今、もう内外から批判されています。非常事態宣言が遅いという批判が多いですけども、一方ではこの対応が最善だったんだという声も少なくありません。もうすべて結果が出てみないとわからないことです。でも私こう思うんですね。ただ一つ言えることは、今から100年前のあのスペイン風邪、死者1500万とも5000万とも言われる、そういう犠牲者を出したスペイン風邪、5億の人たちが感染したとも言われていますけれども、大惨事でした。でも人類はこのスペイン風邪で一体目に遭っているのに、大事なことを学んでいないということです。ある学者が語っていました。どの国の政府も国民に、最悪の事態 にはあのスペイン風邪のようになるんだということ、そしてあれからも100年経っても物理的距離を取ること以外に感染拡大を封じる方法はないんだと伝えて、封鎖を、最初からしておけば短期間で済んだはずだということであります。 人間というのはこの自分の愚かさを認めない、科学や医学の力を信じて高慢になって、なかなか過去の歴史から、失敗から学ばないと。悲劇というのは人間が自分は賢いと、自分は正しい、自分だけは大丈夫だと思い込むことから始まっていきます。そして最悪の事態は想定し、人間、つまり私のことですけれども、自分は愚かだというこのへりくだりから始めたら、少しは事態は良くなっていたんだろうと思います。でも残念ながら人間というのは自分は正しい、自分は賢いというところから語り始めるんです。だからもうコロナについてもいろんな意見が大合唱で、ただもう混乱するという感じであります。ヘブル書の13章の8節、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。そして神の言葉は変わりません。今日の中心聖句は1章の25節です。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。人間の救いはこの自分の愚かさ、弱さを知るところから始まるんだと思います。そう語っているわけです。自分の愚かさを知って初めて賢い生き方ができる。自分の知恵と力に頼る人はむしろ愚かさを振りまいてしまうことになります。自分は賢いと思っている人の愚かな生き方ほど悲惨なものはありません。しかし、今日この第一コリントでパウロが語っているのは人間の愚かさというより神の愚かさなんです。神の愚かさに焦点を当てています。つまりそれは神が人間に向けてくださった愚かなほどの愛です。今日2つのことをお話ししようと思っていますが、第1番目に神の愚かさは人間の賢さに勝るということです。あるいは神の弱さは人間の強さに勝る。この神の愚かさっていうのは実はもう神の愛に他なりません。神は愛の上に実に愚かなことをなさいました。神の愚かさって何か、それはズバリヨハネの3章の16節、神は実に一人子をお与えになるほどに世を愛されたということです。愚かなほどに世を愛されたということです。そして一人子を惜しまれなかった。神が私を、あなたを愛するあまり、ご自分の一人子イエス・キリストさえも惜しまないで身代わりに十字架につけるという愚かなことをなさったということですね。この愚かさを通じて神様は信じる者を救おうと定められたんです。そしてイエス様も、ご自身も神としてのあり方を捨てて人に仕える、そういう姿をとって死にまで従われるという本当に愚かなことをなさいました。考えてみてください。自分の子供が親の全財産を見ず知らずの人に、全部与えてしまって、しかも自分の命まで犠牲にしたら、なんでそんな愚かなことをしたのかと嘆くでしょう。しかし父なる神もキリストもそれを良しとされたんですね。そして聖霊様はこの不完全で無知で罪で汚れた私たちのうちに内住していてくださる。私たちはこの神の愚かさによって救われて生かされているんです。18節、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かです。愚かであっても救いを受ける私たちには神の力なんです。十字架は愚かです。でも神がこんな愚かなことをしてくださらなければ私たち罪人は救われませんでした。人間というのは本当に愚かで悲惨な生き物だと思います。人間は自分の知恵と力とでは自分を救うことはできません。救おうと すればするほどむしろ悲惨な結果になってしまいます。それは歴史が語ってますよね。自分の知恵と力で平和を作ろうとすればするほど結果的には戦争で終わってるんですね。人間は自分は賢いと思い、人間の理性と科学の力でいろんなものを作り出し、そしてそれによって病気も戦争もない平和で豊かな世界を建設できると過信したんです。18世紀からそんな傾向が強まりました。そしてそれを完膚なきまで打ち砕いたのが、あの20世紀の2つの世界大戦でした。何千万という人たちが死にました。もう科学の粋である武器で、あるいは原子爆弾で多くの人の命を奪うことになったんです。人間は人間を救おうとして平和で理想的な世界を作るんだと言っては、悲しいかな戦争を繰り返してきました。そして人間の知恵で大惨事ももたらしています。人間の知恵というのは本当に愚かだと。知恵を使えば使うほど知識で、発達すれば、科学を発達させればさせるほど人間の尊厳は破壊されてくる。その結果になっています。それが歴史が語っていることでもあるんです。父子聖霊は、でもこの愚かな十字架の言葉で、十字架の愛で人間を救われるんです。愚かな人間を救ってくださる、それが神の知恵なんです。神の方が愚かになってくださって、人間の賢さをに打ち勝って、そして人間の愚かさを救ってくださる。キリストは十字架の自己犠牲で平和を作られます。それがキリストの愚かさの力です。人は自分の愚かさを思い知らない限り救われません。神の愛がわからない。自分は賢いと思っている。その自分がキリストと共に十字架につけて死ぬ。そしてキリストの新しい命で生まれる。このキリストの愚かな愛で生かされる。それが人間の救いです。繰り返しますが、人間の賢さでは救われない。惨めになる、悲惨になる。神の十字架の愚かな愛でしか救われない。それが今日の中心、聖句でもあるこの神の愛の愚かさは人間の理性の賢さに勝るということです。二つ目です。それは神は知恵を誇る者を辱めるために愚かな者を選ばれるということです。神は取るに足らない無に等しい小さい者をお選びになります。もう一度26節も言いますが、兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者は多くはありません。しかし神は知恵ある者を辱めるためにこの世の愚かなものをお選びくださり、強いものを辱めるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。無に等しいもの、取るに足らないもの、小さなものを、愚かなものをむしろ選ばれる。これが神の知恵です。それゆえイエス様も漁師たち、普通の無学な人を弟子にお選びになっています。知恵あるものを辱めるため。ユダヤ人は印を求める、ギリシャ人は知恵を追求するとあります。22節ですが、ローマ人は権力を求めます。私たち日本人は何を求めるんでしょうね。お金でしょうかね。私たちも学歴や、また外観や富や、あるいは地位で、この人よりも優位に立ちたがるというところがあります。しかし神は知恵や権力や、力のある人たち、富のある人たちを辱めるために 無に等しいものをお選びになる。そしてご自分の知恵と力を表されるということです。パウロもユダヤ人の印、ギリシャ人の知恵、そして多くの経験など、まあ、人間的にはパウロもたくさんの誇るものがあったんです。しかし彼はへりくだりました。キリストのゆえに全てのものを、自分の持っている全てのものを塵へあくたと考えました。ピリピ書の8章の3章の8節ですが、そして十字架以外に誇るものがあってはならないというふうにガラテヤ書6章の14節でそのように宣言しています。パウロは自分のうちに誇るものがあるならば、そういうものがあるならば自分は神の役に立たないと本気で信じて、全てのものを塵あくたのように捨てた。その愚かさこそが選ばれた者の印なんです。だからパウロは主に用いられた。もちろんこの世のものを用いることはします。しかしそれに頼りはしない、それを誇りはしない。皆さん、私たちのうちに十字架よりも誇るものはないでしょうか。復活の力よりも頼りにしたものがないでしょうか。その誇りを、その自分の力をゴミだと思えたときに、私たちの心は軽くなる。そして神の役に立つものとなっていくことができるんです。でさ、私たちはこの人間の愚かさにおいて平等です。すべての人間は愚かさにおいて神の前に平等です。みんな結局は神の前に愚かです。どんなに多くのものを持っていても、神の前には結局は地理悪化です。確かに生まれた環境、性格、能力はそれぞれ違って、このそれぞれ能力の違いはあります。すべての人が身分の高いものになれるわけではないし、すべての人が学者や金持ちになることは不可能です。その意味で人間は生まれつき不平等であるとは言います。この世の中においてはそうです。しかし神の前には知恵あるものも愚かなものも、すべてのものが神の前にはみんな愚かな罪人に過ぎません。愚かな罪人であるがゆえに、人間というのはすべて平等なんです。そしてこの罪のゆえにみんな死んでいきます。それを明らかにするために、神はことさらにこの世で無に等しいものを私たちをお選びくださいました。そしてこの神の愚かなほどの愛がすべての人に平等に注がれています。この十字架によって示された神の愚かな愛はすべての人に平等に注がれている。そしてそれを受け取るのは、それはただ一つ、へりくだりです。知識人でも凡人でも誰でも、へりくだりによってしかこれを受け取ることはできない。そして知識人であろうと凡人であろうと、誰でもへりくだることはできるって。で、真のへりくだりっていうのは、自分は本当に愚かという、無力だという自覚にかかっていると思います。それゆえへりくだった人っていうのは神をあがめ主を誇るんです。それが愚かな人の賢い生き方です。今日の説教でですが、愚かな人の賢い生き方です。愚かな愛を信じて受け入れることは全ての人に平等です。能力は不平等です。確かに年齢や環境によっても違います。もちろんこの世の能力も、知識も、時間をかけて努力して学習すべきではあります。しかし救いは平等、永遠の命は平等、信じることは誰でもいつでもできます。信じる能力だけはみんな平等です。この世の知識を習得する能力は平等ではないかもしれない。あるいは努力するっていう、そういう力も能力も平等ではないかもしれない。しかし 信じるという能力だけは全ての人に平等です。信じることだけは自由なんですよ。知る自由とか行動の自由っていうのは時に奪われます。まだ平等ではないかもしれません。しかし、信じるということはだけは自由です。心で信じる自由は誰にも奪えません。この信じ、希望を持つ自由は誰にも奪えない。愚かにならなければ、キリストの力と神の国の祝福を知ることはありません。クリスチャンの愚かさとは、罪人を救うために愚かなことをされたキリストに自分を捧げることです。よくお酒やですね、ギャンブルや、あるいはタバコを遊興に、なので、注ぎ込んできたお金で、家一軒が買えたのにというふうに、そういうふうに後悔するっていうんですかね、そういう話を、証なんかを聞いたことがあります。実は私、50年近く、あることをきっかけに、理髪店には行っていません。妻は、この4ヶ月コロナのために、美容院に行ってないと言いましたけど、私50年近く理髪店に行ってません。理髪店の人に本当に申し訳ないと思いますけども、全部、結婚前は自分で散髪しましたし、結婚してから妻が、髪の毛を切ってくれています。でね、計算してみたら多分百数十万円はセーブしたことになるだろうと思います。まあ、私決してこの人生で禁欲的に人生を送ったわけではありませんけども、でも大学時代のパチンコ以外は遊興や酒とかギャンブルにお金は使わなかったんですね。どちらかというと渋い生き方をしてきました。しかし、愚かなことを言いますけども、許してください。でも、それくらいの、セーブしてきた、それくらいのお金は主に捧げてきました。この全部、遊興やギャンブルなどにお金を注ぎ込んだということも愚かでしょう。しかし、こうして、自分のものにしても誰も文句のから文句言われない、そのお金を全てっていうんですか、そういうお金を捧げてきた、そしてそれが手元にないっていうのも愚かかもしれません。世の中には献金も人も助けずにお金を貯め込んでした人たちもたくさんいるだろうし、その人たちから見れば、この教会で献金を捧げていくっていう、10分の1以上も捧げていくっていうのは本当に愚かかもしれません。むしろしっかりと自分のために溜め込んでいく方が賢い生き方なのかもしれません。しかし、でも神の前には、私そうして捧げていくというこの愚かさこそが賢い生き方かもしれない。いや、賢い生き方だとそう確信いたします。自分自身のために溜め込む、そういう人は自分も豊かに、決して自分は豊かになれない、人をも豊かにしない、寂しい人生だな。聖書はそのように言ってます。愚かな金持ちのように。結局お金だけのつながりしかできないでしょう。でも、この捧げていくということの愚かさ、それが私たちを豊かにする。これは本当に間違いないことだと思います。自分の愚かさを悟れないことが人間の愚かさです。自分は賢いと思ってしまうことが人間の愚かさです。自分のためにもう取り込んでいく、もう自分のものは自分のものにしていくということの方が、ことは賢いようだけども、これが私は人間の愚かさ、結局は自分を貧しくする。 自分は愚かであると主の前に心からへり下ることができたならば、賢い生き方になると思います。道が開かれると思います。それが真の豊かさへの道です。愛するということは愚かなことをさせます。父なる神が子なるキリストをお捧げになったように、私たちにおいても愛するということは愚かなことをさせます。しかしそれが祝福を広げることであり、豊かな人生になっていくんです。心が広く大きくなっていくんです。主の清い道を歩む、清さを保っていくということは、人から見れば、世から見れば愚かに見えます。しかしそれが真の豊かさになってくるんです。この神の愚かさは人の賢さに勝る、神の弱さは人の強さに勝る。この十字架の言葉、これは本当に人々にとっては愚かとしか思えない。でも私たちには救いの力、神の国の力、愛の力、また清さの力、豊かさになっていくんです。お祈りいたします。天の父なる神様、今私たちのこの世界、コロナに混乱しております。日々人々の見解はコロコロコロコロ変わります。そしてその中で賢い、人間的に賢い道を選び取ろうとして、結局は後手後手に回ったり、また多くの批判を招いたり混乱させてしまう。しかしその中にあって、私たちは十字架の言葉の愚かさに立ちます。ここにのみ真の救いがあり、また豊かさがあり、平和があり、平安があります。主よ、どうぞこの十字架の言葉は滅びに至る人々に愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強い。主よ、ここのこの確信に立ち、自分の愚かさを認めて、神の豊かさとまた愛に良くすることができますように、ここに立ち続けることができるように、私たちのこの日々の生活を導いてくださいますように。そして最終的に、誠に主は生きておられる、そして主の勝利を見続けることができるように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。